それでは今日私がメッセージしたいと思います。どうかしよう、あなたの言葉に混じり気をがなく、あなたのことをダイレクトに語ることができますように。私の思いを語るのではなく、主よ、あなたの思いを語ることができますように。おしよ、あなたがさまざまな形で私たちを導き、私たちを養い訓練し、神の子としてくださるということを感謝します。ハレルヤ。今日はですね、命の流れということでですね、語りたいと思います。ですね、まあ、なんて言いますかね、身体の立て直しを主は図っておられるような感じがするんですよ。で、命の流れが一番その、なんて言いますかね、センサーとしては、一番わかりやすいんですよね。流れてるか流れてないか。これは皆さん常日頃感じることで、何か不純なことがあると、たちまち流れなくなりますよね。で、まあ、この感覚っていうのは非常に重要でして、これをほったらかしておくとだんだん鈍くなってきて、そのうち命が流れてないんだけど気づかないと、いうことになってしまいます。で、ここでは命について何度も語られてるんで、もうご存知かと思うんですけど、聖書に3種類出てくるんですよね。新約聖書ではね、旧約聖書では別の呼び名なんですけど、まあ、ビオスっていうね、バイオの言語になった言葉と、一番多く使われてます、プシュ系の愛と造営の、あ、愛じゃないや、プシュ系の命と造営の命ね、いわゆる魂の命と霊的な命と、このプシュ系と造営というものが、よく聖書では出てきますね。特に造営の方の霊的な命はヨハネが何回も何回も使っている、言葉です。パウロも使ってますけどね、自分の命を愛する者はそれを失いってやつね。自分の愛ってのはこれプッシュ系ね。魂の愛、あ、魂の命ね。愛じゃない。自分の命を愛する者、このプッシュ系の命を愛する者は、この世で、それを失いっていうのは、造営の命を失うってことね。で、この世でそのプッシュ系の命を、憎む者は、保って永遠の命に至ると。永遠の命っていうのは、造営の命ですね、を保ちますよということを、まあ、イエス様もおっしゃってます。で、このメッセージにこう書いてますように、最初にキリストを知る前を考えたいと思いますね。クリスチャンになる前じゃないですよ。クリスチャンになってもキリストを知らない人が多分ね、いらっしゃるんでね、非常に不幸なことなんですけど。ですから、キリストを知る前、ここに書いてます。まず一番が神を忘れた証人ということで、ヤコブ書の4章ですね。ヤコブ書4章の13から17ちょっと見てみましょうか。聞きなさい、今日か明日、これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけで、なすべき正しいことをしていながら行わないなら、それはその人の、罪ですとあるように、ここ、商人出てきますけど、これユダヤ人たちね。まあ、クリスチャンとも言えるわけね。で、キリストを知る前、世のことをあれこれあれこれやっちゃうんですね。ここは商売のことを言ってますけどね。金儲けのことしか考えない大金持ちとかね。それから、まあ、神学にハマっちゃうっていうのもこれに当たるかもしれないですね。まあ、遊びほうけるっていうのもこれに入るかもしれないですね。で、世のことにこう心奪われちゃうんですね。で、ここに書いてあります。そこ、特徴は16節にあるように、誇りを持って高ぶっちゃうんですね。 虚しいって書いてあるのはいずれ消え去るからですね。この世の命のことしか考えてないですからね、いずれ消え去るんですね。ですから、まあ、虚しいんですね。高ぶってんだけど、もういずれ消えちゃう非常に虚しいことをやってるんですね。これがまず一つ目ね。で、二つ目、もうこれね、何回も出てきたんでね、ガラテヤ書三章ね、立法は命を与えなかったってやつですね。残念ながら立法は命を与えなかったっていうのがこのガラテヤ書なんで、もう開きませんけどね。要は自分で自分を救おうとしている人たちね、特に立法を守ってね、立法一生懸命守って死を知らず立法を守って、自分で自分を救おうとしている人たちですね。まあこういうキリストを知る前っていうのはね、こういうことになっちゃうんですね。で、二番目、命の大祭司イエスと書いてますけど、この命を与えられる、与えてくださるお方っていうのはもちろんイエス・キリストなんですね。第一ヨハネ、一章の一、二、これもね、結構有名な章なんで皆さん聞いたことあると思うんですけど、ヨハネの手紙の第一ですね。ヨハネはね、結構なんていうかな、人の目から見ると文学的に書いてるんですけど、私から言わせるとヨハネはね、霊で感じたまま書いてるんですね。ですから、そこにね、知的なこととか一切入れてないですね。自分の思いとかも入れずに、見たもの、霊で感じたことをですね、そのまんま表してるんですね。黙示録なんかまさにそうですね。ヨハネは、まあ、見たことを書き記せって、主からの命令来てますけどね。その通りに書いてるんですね。ですから、ここ、ヨハネの手紙第一の1から1、ちょっと読みますけど、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道と共にあって、私たちに現れた永遠の命です。と。なんとなくの文学的なんですけど、これはね、ヨハネが、霊で見、感じたままにこれ書いた言葉ですね。そこにあるように、この永遠の命ね、イエス・キリスト、永遠の命そのものなんですね。で、本来はね、人もこれを持ってたんですね。アダムとイブも持ってたんですね、本来はね。しかし残念ながら、ちょっとした間違いで全て失っちゃったんですね、この永遠の命をね。で、それが一つ目ね、永遠の命そのものが、まあ、イエス・キリストってことね。それから祭司職が変わったってね、皆さんこのメッセージで何回も聞いてますね。今の大祭司は、もちろんイエス・キリストなんですね。で、どうやってイエス・キリストが大祭司になられたかっていうのをね、ヘブル書を書いてます。まあ、パウロが書いたんだと思うんですけど、まあ、ヘブル書ね、ヘブル書7章の16、まあメルキゼデクのお話してるんですけどね、ちょっと見ますと、15から読んだ方がいいかな。15からちょっと読みましょうか。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法によらないで朽ちることのない命の力によって、祭司となったのですと。この方については小明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司であると書いてますね。面白いでしょこれね。命の力によって祭司となった。これはどういう意味か、その前にあるのを見ればわかりますね。肉についての戒めである律法にはよらないで、メルキゼデクの大祭司イエス・キリストが選ばれる前は、肉についての戒めである律法によって祭司となってたんですね。律法に基づいて皆さん祭司職選ばれてたでしょ。まあ、血統で選ばれたんですけどね。大祭司は命の力によって大祭司なんですね。これが重要なんですよ。ですから今もですね、いろんな教会で牧師職とかね、祭司職ついてる方がおられると思うんですけど、もしもルールによって 祭司になってたら、この前半なんですね、肉についての戒めである立法によって祭司になってたってことなんですね。本来はここにあるように命の力によって祭司にならないといけないんですよ。ですからまず大祭司はね、命の力によってなられたイエス・キリストなんですね。で、この大祭司、祭司の重要な役割というのは鳥なしですからね、この命の力によって、大祭司になられた、イエス・キリストがですね、私たちを鳥なしてくださるんですね。本来は滅びゆく人間に対して神と人との間を鳥なしてくださるんですね、この命の力の大祭司がね。で、イエスがもともと地上に来られた大きな目的っていうのは、もちろん神の目的に従った、ご計画に従ったエデンの園の回復ですよね。ですから、神の国がこの地でなったならば、そこはもう命で満ち満ちてんですね、充満してんですね。その準備のために十字架にかけられたんですよね。十字架にかけられたというのは、命の道を閉ざしているその道を開くためでしょ。もちろんね、まあ、私たちの罪を清めるというのももちろんありますよ。でも重要なのはケルビムによって閉ざされたその命の道へ、命の木への道を十字架によってもう一回開けられたんですね。それはですね、将来来る神の国、命が満ち溢れる神の国をこの地で建設させるための準備ですよね。それが今の準備段階なんですよ。時が来れば、神の王国が建設されるんですよね。その前にね、あんまり通りたくない裁きがありますけどね。あんまり通りたくない裁きがあるんですけど、その準備として十字架にかけられ、命の道を開かれたんですね。条件があるんですね。信仰によってそのキリストの命を我々は受け取らないといけないんですね。それが、ヨハネの11って書いてあるな。ヨハネの11って何すかっけね。あ、ここか。ちょっといっぱい引用してんで、何人が書いてあるかちょっと時々忘れるんですけどね。ヨハネの11章ね。ラザロのよみがりですね。引用25かなってね、もうちょっと前の方がいいかな、もうちょっと前の方がいいですね。イエス様はね、マルタとマリアの兄弟ものすごく愛してたんですね、ラザロも含めてね。で、ラザロが病気になった、死にかけてるっていうことで、すぐには向かわなかったんですけどね、ちょっと2日ほどちょっと寄り道されてたんですけど、まあ、行くわけですね。そうするとベタニアに行ったんだけど、着いた時にラザロは死んでたってやつね。で、そこでまずマルタが出てきて、その後マリアがまあ同じように泣き崩れるんですけど、ですね、まあそういう背景があって、20節から言いますか。ヨハネの11の20ね。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟は蘇ります。これ誰もわかんないでしょうね、このこと言われてもね、突然ね。24節。マルタはイエスに言った。私は終わりの日の蘇りの時に彼が蘇ることを知っております。まあ、聖書に書いてあったり、伝説っていうのもあったかもしれないですね。終わりの日に蘇るっていうのがね、あったんでしょうね。マルタはイエスがそのことを言われたんだと思って、終わりの日に蘇ることをしてますよってマルタは答えたんですね。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。 私を信じる者は死んでも生きるのですと書いてますね。命は耐えられるんですね、イエス・キリストはね。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じるかって言ってるんですね。彼女はイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。これこの文だけ読むとマルタは信仰深いように見えるんですけど、この信仰ってね、私たちの信仰に近いような気がするんですよね。真に主を知った信仰告白じゃないような気がするんですよ。知識で得た、知識で信じてるとかね、教会に通っててなんとなく信じてるとかね、そのレベルのような、実はね、気がするんですよ。あるいはあの牧師先生から信仰が重要です重要ですって言われて、イエス様私はあなたを信じてますと言ってるとかね、信じてるつもりってやつね、多くのクリスチャンが陥りやすい信仰のような気がするんですよ。ですからこのレベルにとどまってると実は命の流れが来ない可能性が高い。ちょっと読んでみますか。その後ね、マリアが出てきてまた同じこと言うんですね。ちょっと先読みますと、こう言ってから帰っていって姉妹マリアを呼び、先生が見えてます、あなたを呼んでます。まあ先生って言ってますよね。ここで、主が見えてますと言わないで、まあ先生って言うんですね。まあ偉大な先生っていうのがね、半分まだ入ってるんですね。とそっと言った。29節、マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていった。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。まあ同じこと言ってるんですね、漏れたとね。ですからマルタとマリアはこの時点でね、イエス・キリストに対する信仰っていうのはまあ大体似たようなもんかなと、信じてるつもり、この人は神様かもしれないなと、主イエス・キリストかも、書かれている聖書に書かれているキリストかもしれないなぐらいのレベルだと思いますね。マルタと全く同じこと言っています。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた。俺を信じてないのかいってね、ちょっとね憤っちゃったね。あれだけ言ってんのに信じてないんかいみたいなね。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたかこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。イエスがね命だってことはねまだ分かってないですね、この人たちはね。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら、でまたねちょっとね、誰も私のこと分かってないじゃんみたいな感じになっちゃったのね、イエス・キリストはね。墓に来られた。墓は掘らなであって石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除きなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますからね。マルタの信仰がどの程度のものかだんだん分かってきますね。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私に言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使いになったことを信じるようになるためにこう申したのです。ということで、あとラザロ出てきなさいつってミイラみたいな感じでね、包帯ぐるぐる巻きのラザロが出てくるんですね。ここにある42節あるように、イエスはすべての人の心を知っておりました。すべての人の信仰があるかないか、 からし種ほどの信仰があるかないかの見抜いてんですね。からし種ほどの信仰もないっていうのを見抜いてんですね。先ほど、言いましたようにマルタは、あなたはが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと言ったんだけど、残念ながらからし種ほどの信仰もないんですね。ですからここに42節書いてあるように、周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお使いになったことを信じるようになるためにって書いてあるでしょ。本当の信仰を持つために奇跡を起こさないといけないってこういうふうにね、道地に願ったんですね。マルタとマリアはね、群衆の中に入っちゃってるんね。群衆その他諸々の中に入れられちゃったんですね。ですからキリストの命を本当に受け入れるっていうことになると、イエス・キリストは神であるという強い信仰を持たないといけないですね。強い信仰って言ってもからし種の信仰でいいんですけど、そのからし種の信仰を持つっていうのがね、非常に大切なんですね。これが命を、主からの命を流れてくるという、その主の命が流れているということを感じられるかどうかにかかってます。ですから主が求めておられることに応えられるかどうかが試されるわけですね、このマルタとマリアにおいね。で、マルタとマリアはこれを得たんでね、本当の信仰を得たんですね。ですからマリアはこの後、イエス・キリストがエルサレムに入場して十字架につけられる前、ベタニアに寄りましたけど、その時に香油で埋葬の準備をするという声ができたんですね。ここで本当に主イエス・キリストは何者かということを信じることができたんですね、マリアはね。で、主はね、道地は非常に優しい方で、私たちがその命の道を歩むように非常に優しいやり方を取ってくださったんですね。旧約のやり方っていうのはやっぱり非常に厳しかった、難しいやり方だったと思いますよ。それが書いてあるのが次の4番目で、ガラテヤ書ですね。ガラテヤ書の3章から23からのがいいな。ガラテヤ書3章23、信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。これまず旧約のことね。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくもとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのですと。ですから旧約のやり方と旧約の導き方と新約の導き方、書いてあるかな、あ、書いてない、違うんですね。旧約の方法っていうのはまず養育係である律法を与えてキリストへの信仰に導こうとしたんですね。残念ながら律法を通して神の御心を知った人はわずかでした。みんながみんな神の御心を知ったわけじゃないですね。イザヤとかね、有名な預言者いますけどね、その人たちは律法を通してね、養育係を通してキリストへの信仰に導かれたと思いますけどね。でも旧約の世界、この律法を通して導かれた人々っていうのはわずかでした。そこで主が取られた方法、非常にユニーク、サタンも気づかなかったやり方ね。まずキリストを着せるっていうのが新約のやり方なんですよ。で、着せた後に中身を作り変えるというのが新約って言いますか、道地の十字架を通して行われた方法ですね。 私たちに必要なのは、でも条件あるんですよ。着せられっぱなしだとダメなんですね、やっぱね。作り替えをしてもらわないといけない。そのためには、協力しないといけないですね、作り替えるだけでね。これね、ちょっとね、タカさんあたりとね、いろいろ話したことあるんですけどね。着せられるだけでいいのみたいなね。このメッセージ私、勘違いされるから、あんまりしたくないって言ったことあるんですよ。なんでって言ったら、だって、着せられるだけだったら楽でいいじゃん、みたいな。ボロ服の上に着せてくれるんでしょ、何もしなくていいじゃん。以前と変わらないじゃん。可能性あるんですよ、ですから。ですから、救われた後も、救われる前の生活と一緒の人っていうのは、本当にボロボロの服の上に、キリストを着てんだけど、中身は一向に変わらないってやつね。ですから、このメッセージ、する側としては非常に注意しないと、あ、来たんだからみんな、OK じゃん、みたいな感じになるんじゃないのってね、実はね、つい2週間か3週間前に言ったことあるんですけどね。ですけど、主のやり方っていうのはそうなんですよ。もうボロボロの服の上にね、キングオブキングスのね、マジョスティの歌にもあるように、ボロボロの服の上にね、キリストを着せてくれるんですよ。そして作り替えを始められるんですよ。ここにね、なんでこんなに優しいっていうかね、愛があるのっていう感じになっちゃうんですね。旧約では律法を通してね、律法なんて全然守れないですからね、人々はね、すべての律法を守るなんてもう不可能ですよね。で、守れないんで、悔い改め、ただね、罪は明らかにされますからね、そこで悔い改めて主に戻るっていう、で、主の愛を知るというのが旧約のやり方だったんだけど、人々は守ったふりするっていうね、偽善の方に走っちゃったでしょ、旧約によってね。それで、主はね、変えられたんですね。最初に着せてあげるんですよ。そこからは私たち、着せられた側の責任になります。着せられて、御霊が中に入って、御霊によって変えられていくんですね。皆さんご存知の通りね。で、御霊が入った時は、罪を感じるんですよ。これをキープできないんですけどね。御霊が中に入って罪があることを感じ、最初皆さん大泣きする人ないですか、救われた時ね。大泣きする人、ああ私は罪人だったけど救われたという喜びも溢れますよね。だんだんこの感覚が鈍ってくるのね。本当はね、それによって悔い改めて主を求めて、主イエスキリストの十字架を知るんですね、本当はね。そうやってどんどんどんどんこう、着せられたキリストの衣にふさわしく、どんどん作り変えられていくんですね。ですから旧約の世界も新約の世界も目的は一緒なんですね。主の愛を知るという、この点に関しては全く一緒なんですよね。立法からこう、導いていこうとしたか、死の十字架から、衣を着せたことによってね、死の十字架から導いていこうとするかっていうね、手段がちょっと違いましたけどね。でもね、目的は一緒なんですよ。死を知るってことね。道地を知るってことが、目的だったんですね。ですから我々はね、こういう意味で立法を完成させたね、全うさせた主イエス・キリストが来られたんで、本当はね、立法がなくても、道地を知ることができるようになったんですよ。本当はね。で、そこでね、キリスト者の歩み、さっきやったように来てほったらかしといたら作り変えられないんで、作り変えられる必要がありますよということですね。このコロサイ書って書いてますけど、コロサイ書に作り変えられていくっていう言葉が出てくるんですね。コロサイ書の3章ですね。コロサイ書3章9節、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に見せられてますます新しくされ真の知識に至るのですと、あります。もうはっきり書いてますね。古い人も脱がないといけないって書いてますね。そう、前と同じ生活してるってことは古い人着たまんま状態ですからね。 新しい服を着せてくれるんですけど、古い人は徐々に徐々にこうどんどんどんどん脱いでいかないといけないですね。したがってこの地上でね、イエス・キリストの衣をまとうことによって次第に魂の人から霊の人に作り変えられていくと、これが、主が取られた方法ですね。最終的にはね、ここに出てきますよね、パウロも言ってますように、命が死を飲み込むと、永遠の命が与えられるということになるんですね。古い人を脱ぎ捨てるってか、ね、パウロね、他のところにも言ってるんですけどね、エペソにも言ってるんですけどね、書いてるかな、書いてないな、エペソでも言ってるんですけどね、古い人を脱ぐつのはなかなか難しいですね。これをパッと抜けるとね、もう立ちどころに魂の人からね、霊の人に変わるんでしょうけどね、気づいたらね、なんか古い人を着てるんですよね、いつの間にかね、あれ昔のまんまじゃんみたいなね、気づくうちはまだいいんですけどね、気づかなくなるとちょっと大変ですよね、これはね。ですから、新しい服を着て我々は徐々に作り変えられていくというのが主のやり方です。で、キリストを着た者たちの歩みとはと書いてますね。ここにね、古い人を、まあ、いわゆる脱ぐってことなんですけど、そのコツが書かれてます。第二コリントの3の15から18と、ヨハネの17の3と、ヨハネの5の39から40って今いっぱい書いてますけどね。ちょっと第二コリントは読んだ方がいいかな。第二コリントは読んだ方がいいな。第二コリント3の15ね。14から読んだ方がいいですね、これね。15からじゃ意味わかんないな。14からにしましょうか。イスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が労働されるときに同じ合意がかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。ですから契約を毎週こう読んでたんですね。巻物をね。旧約聖書をこう朗読してたんですけど、みんな覆いかかってて、その意味は分かんなかったってことね。で、15節。帰って今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。まあ、心に覆いがかけられてるんで、本当の意味は分からないってことですね。しかし、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。とあるように、まず主に顔を向けるってことですね。作り変えられるための第一歩、まず主に顔を向けるということね。で、次、ヨハネ17の3、ヨハネの福音書。これも17の123で読みますか。福音書17の123で読みましょうか。イエスはこれらのことを話してから目を天に向け言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。まあ、十字架にかかるところですね。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。これか、継続の文法なので、知り続けることですってことですね。最初に主に顔を向けてイエス・キリストを知ろうとすることですね。これが大事です。さっきの一番目、キリストを知る前はこうでしたってありましたけど、イエス・キリストを知ると変わるんですね。知り続けようとすることでどんどんどんどん変わっていきますね。ここでも賛美するときに主を見上げられるかどうかですね。歌がいいなとかじゃなくてね、 主の主よっつって主を求めないとダメですね、やっぱね、賛美の時はね、他の人は無視してもいいですしね、曲もね全然無視しちゃうと曲から外れるかもしれないんでね、まあ、曲には合わせないといけないですけどね、まあでも主第一でね、イエス・キリスト第一で、賛美しないといけないですね。でそうやって主から命がどんどん流れてきますんで、ますます主を知ることができるようになりますね。いい方向にこのぐるぐると回るようになりますね。それから、主を知るでしょ。それから今度近づいていくってことね。それがヨハネの5の39かな。ヨハネ福音書の5章ですね。ヨハネ5章の39。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。とあるように、近づかないとダメなんですね、やっぱりね。自分たちでね、主に、さっきちょっとあのこれ音楽かけてた時に私に近づきなさいってなったでしょ。あの乾いたな、乾くものがあったら近づきなさいっていうのがあったんですけど、やっぱ近づかないといけないですね。主に目を向けて主を知ろうとして、今度主に近づいていかないといけないですね。主を見心なんですかとかいう感じでね、どんどん近づいていかないといけない。これがね、キリストを着せられたものの私たちがやることだと思いますよ。私たちの反応ね。でそこにちらっと書いてます、まあ、十字架に近づくって書いてますけどね。これあの黙示録前もちょっと言ったんですけど、あの黙示録の22章っていうのはもうあの新天新地のことなんですけどね、新しい御国のことなんですけど、そこに出てくるのは神の御子でもイエス・キリストでもなく子羊なんですよ。ですから十字架はね、新天新地でも続いてるんですね、ずっと十字架はね。で、22章ちょっと黙示録開けてみますか。命がどこから流れてるかちょっと見ますか。22章の一節書いてますよ、どこからこの命の川が流れてるか。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。あるでしょ、十字架から流れてるんですね。イエス・キリストの脇腹から水と血と水が流れたでしょ。あのね、あの命の水は新天新地でも流れてるんですよ、十字架から。私たちがその命の水を飲みたいと思うんだったら十字架に近づくしかないんですよね。ですから十字架を知るっていうのは非常に重要なんですね。十字架に知るっていうことがまず命の木にたどり着く第一歩でしょ。それから十字架に近づくっていうことは、この水を飲みたいと思って水に触れることになるんですね。ですから十字架っていうのはね、ここにあんまり嫌いな人いないと思うんですけど自分の汚いとこ見せられるからね、もしかしたら嫌いな人もいるかもしれないんだけど、避けて通れないですね。大好きにならないといけないですね、本当はね。命の水をねガブガブと飲むためにもね、重要なんですね。でクリスチャンの役割は取りなしということで4番目書いてます。大祭司、命の力によって大祭司になられたイエス・キリストは私たち祭司をですね、その同じく命の力によって任命するんですよ。全員祭司ですからね、命の力によって選ばれた祭司ですから、私たちは。で祭司の役割っていうのは取りなしでしょ。一番重要な役割はね、私たちもそれになってんですね。命の力によって選ばれてなかったら別にいいかもしれないですけどね、ルールによって選ばれたクリスチャンは この教会にいないと思うんだけど、もしもいたとしたらね、これを読めばクリスチャンになれますとか言ってね、命の力じゃなくって、引き台に沿って選ばれたクリスチャンがいたら、別にいいかもしれないですけど、それはもう旧約の世界になっちゃうね。さっき立法によって選ばれたって書いてましたね。でも命の力によってキリストに導かれたクリスチャンなら、やっぱりこう取りなしやんないといけないんですよね。まず地上回復のために肉なるクリスチャン、私たちね、地上のクリスチャンを用いられるんですよ。このヨハネの4の14章ね、これもう開けないね、ここね、みんな知ってるから。私が与える水を飲むものは決して乾かないってやつね。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。私たちがね、流さないといけないんですよ、水を、永遠のこの命を、命の水を。乾いてる人たちに向かって、私たちが受けたその命の水を私たちから流すことによって、これが取りなしになるんですね。それを受けた人がまた命の力で選ばれた祭司ということになっちゃうんですね。これが私たちに与えられた役割ね、祭司としての役割です。それからこれね、時々やっちゃうんですけどね、2番目、死に至らせる香りではなく命に至らせる香りを放つ。時々ね、自分が出ちゃってね、死に至らせる香りをね、出したりするんですけど、第2コリント2章、15節15、16、17だな。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。我々ね、かぐわしいキリストの香りね、ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。本来はキリストの香りを出さないといけないですね。間違えちゃうと、死から出て死に至らせる香りになっちゃうね。命がぶっつり途切れる方の香りを出しちゃうわけね。どうしてかっていうのがその次ね。私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストに会って語るのですとあるように、混ぜ物しちゃうとね、死に至らせる香りをね、放つ可能性なんですね。これ怖いですね。なんか責任問題になっちゃうね。ですから混ぜ物しちゃダメですね。よく御言葉の解説なんてやるんですけど、あんまりやりたくないですね、御言葉の解説ね。混ぜ物しちゃう可能性ありますからね。本もね、ですから私あんま読めたくないんですよ。混ぜ物入ってる可能性あるからね。そうするとこの死に至らせる香りをね、放つ可能性ありますね。カルドなんてみんなこれ使ってるでしょ。混ぜ物をちょっと混ぜて死に至らせるんでしょ、皆さんをね。この放す方も混ぜ物しないように、死に至らせないように、注意しないといけないですね。で3番目、自分を出すのではなくキリストを出すということで、同じ第2コリントの4の10章ですね。4章の10ですね。これもちらっと前に、引用したとこですけど、いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのですとあるように、私たちが、死、すなわち私たち自身をですね、十字架にかけた状態で接すると、相手に命が宿るんですね。私たちが自分を出しちゃうと、相手に命が宿らないんですね。ですから自分を出さないっていうのは非常に重要ですね。御言葉のみを投げて、 あとは任せるという態度が非常に重要になってきます。混ぜ物しないということね。かぐわしいキリストを、ね、出してるかどうかっていうのがね、一つ の、 判断材料になりますね、やっぱりね。その人が出てるとかぐわしいキリストじゃなくなっちゃいますからね。かぐわしいキリストの香りを放つためにはやはりですね、キリスト大好きにならないとしょうがないんですね。前もちょっと言ったかもしれないですけど、やっぱその人はね、好きな人に似ちゃうんですね。あんまり言いたくないですけど、 Y がつくの好きな人はやっぱりね、 Y がつく人にやっぱり似ちゃうんですよ、どうしてもね。キリストの衣を着ないといけないですね。ロック歌手の衣着ちゃまずいですね、やっぱね。そうじゃないとキリストの香りを放ってないですね。死に至る香りを放つことになりますよ。私たちは、まず第一に死に至るか至らせる香りを出してないかって注意しないといけないですね。前回ね、バイブルスタディの時にルカ書をちらっと見たんですよね。最後の晩餐とこ、これ人のねありさまをねすごくよく表してるんで、ちらっと今日ちょっと開いてみますか。ルカのね22章ねに最後の晩餐が書いてあるんですよ。最後の晩餐っていうのは新しい契約の場ですからね、非常に重要なんですよね。22章にこの最後の晩餐が書いてます。で、22の15にね、イエスがこの晩餐を望むにあたってイエスがどれほどどういう思いをしてたかっていうのが書いてます。22章の15ね、イエスは言われた、私は苦しみを受ける前に、十字架ね、前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをどんなに望んでいたことか。楽しみにしてたんですね、イエス・キリストはこの最後の晩餐、この弟子たちと一緒にこの最後の晩餐に臨むのをね、非常に楽しみにしてたんですよ。ところが弟子たち何やってたか、どこだっけな、22節、あ、23節、そこで弟子たちはそんなことをしようとしている者は一体この中の誰だろうかと互いに議論をし始めた。24節、また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。イエス・キリストが楽しみにしていた晩餐の席で人々が行ったのは議論ね。これが人ですよ。これが人ね。議論好きですからね。すぐ議論始めちゃうね。特に男性はね。すぐ。で、議論始めた途端、みんなわかりますよね。あ、命がないって。あ、止まっちゃった。流れが全部止まっちゃった。みたいなね。この最後の晩餐で、主イエス・キリストが契約ですよ、これ。永遠の命の契約をしてる場でね、人が行ったことは、こういう議論なんですね。命の流れを止める側の方をやっぱりね、人々ってのはやっちゃうんですね。これだけやっぱり人っていうのはね、非常に愚かなんですよ。ですから主はね、こういう方法を用いたんですね。十字架を用いて、まず人々に衣を着せ、それに似たものとするように中身を変えていくという、御霊を送られてね、御心を知り、御心と一緒に歩むようにされたんですね。この衣を着せてね、これが主のやり方だったんですね。ということで、今日の結論がそこにコピーしてあったかな、 ありますね。結論はね、詩編から取りました。旧約の頃から命の泉が流れてくるのは主からだということはもう分かってたんですね。36編の7から9までね、出してますけど、神よ、あなたの恵みは何度たっといことでしょう。人の子らは三つ葉の陰に身を避けます。彼らはあなたの家の豊かさを心まで飲むでしょう。あなたの楽しみの流れをあなたは彼らに飲ませなさいます。命の泉はあなたにあり、私たちはあなたの光のうちに光を見るからですとあるように、命の泉は 主にしかありません。サタンはね、こっちの水は甘いぞってこれ聖書に書いてないですけどね誘うかもしんないんだけど、命の水じゃないですね。そっちのあの誘われていく甘い水はね、命の水は主しかないんですね。その泉を求めるために我々は泉の大元である十字架に近づくんですよ。で、常に求めるんですね。それによって変えられていくんですね。着せられた衣にふさわしい中身にどんどん変えられていって、ふさわしい彩色になっていくんですね。それとともに受けた水を私たちも川川となって流し出すんですね。これが彩色の取りなしですね。で、そこにあったように、私たちが死を着ている限りは相手に命が宿りますからね。このパウロが言ってるようにね、自分を出さない方ですね。死に至る香りを出さないように我々は注意したいですね。ということで、今日は、終わりたいと思います。手法ちょっとね変えてますんで、2枚目がね今までちょっと無駄だったんで、無駄をなくすためにこういう風にしましたんで、お主を感謝します。どうか一人一人が命の力で選ばれた大祭司に就く祭司にふさわしい役割を果たせるものとなれますように。あなたが常に命の水を大河のように大量に私たちに対して流し出してくださっていることを感謝します。私たちはあなたのその流す大河に近づき、手を出し水を汲み飲むのみです。そして私たちが得たその水を、命の水をこの乾いているこの世に向かって流し出すことができますように。主よ、あなたがそれをお望みになっていることを感謝します。ハレル